Yeah, so we are studying this week. We've been going through the book of Mark, and we're in Mark chapter 4. And I'm going to ask Mika to read the first two verses in Japanese. English speakers, please just follow along. 1 and 2.
最初の一節二節をお読みいたします。イエスはまた湖のほとりで教え始められた。おびただしい数の群衆が身元に集まった。それでイエスは湖の上の船に乗り、そこに腰を下ろされ、群衆は皆岸辺の陸地にいた。イエスは例えによって多くのことを教えられた。その教えの中でこう言われた。
So Jesus is teaching again on a boat in the Sea of Galilee.
イエス様はここでまたガリラヤ湖の、湖の上で船に乗って教えられました。
Now, last week in chapter 3, we saw the reason he got in a boat then was people were crushing him. There were so many, the crowds just wanted to touch him. He got on a boat to keep from being crushed. He got out on the water.
前回3章のところの9節に学びましたけれども、イエス様はあまりにも群衆がたくさん押し寄せてきて、こう潰されてしまいそうになったので、船に乗ってそこから教えるようにしています。
But you know, there's another good reason why he was out in the water. Water is, in the right conditions, water is like provides perfect acoustics. The sound kind of skips off the water.
でもう一つの理由としてはですね、この水の上というのは、声が、音が、よく反響します。
And it, you know, he's able to preach to these.Remember, there are thousands of people at this time in Jesus' ministry gathered.
まあ、この時は本当にもう何千という人たちが集まってましたので、そのイエス様がこう話をする時にその反響がまた役に立っていたと思います。
And Jesus began to speak to the people in parables.
そして、イエス様は人々に例えを持って話を始めました。
Let's read verses 3 through 9.
3節から9節をお読みします。よく聞きなさい。種をまく人が種まきに出かけた。まいているとき種が道端に落ちた。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種が土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて芽がないために枯れてしまった。また別の種が茨の中に落ちた。ところが茨が伸びてそれを塞いでしまったので実を結ばなかった。また別の種が良い地に落ちた。すると芽生え育って実を結び30倍、60倍、100倍になった。そしてイエスは言われた。聞く耳のある者は聞きなさい。
Now Jesus used an example that these people could really relate to, raising crops.
イエス様はここで人々がよく知っているその作物を育てるということを例えに使われました。
I mean, they were used to people sowing and reaping. Who knows? Maybe even at the time he's speaking, there's a guy out there kind of tossing the seed out.
この時代のこの時の人々たちはその種をまいたりとか、刈り入れをしたりとか、そういったことをよくもう日常生活の中で。
Most of the people were probably farmers, and they knew and if they weren't farmers, they knew exactly what he was talking about.
おそらくほとんどの人たちが、この、まあ農場で働いていたと思われますし、そうじゃなかったとしても、イエス様が話していることはよくその話が分かったと思います。
So he kind of paints this picture with his words.
ですから、イエス様はその彼らによく理解できるような言葉を持って話を。
And in verse 9, he uses a phrase that he's going to use again. It's kind of interesting. He says, He who has ears to hear, let him hear.
9節のところで、この後も何回か使う言葉が出てきますけれども、聞く耳のあるものは聞きなさいというふうに言われました。
And we find out why in the following verses 10 through 12.
でなぜそのようなことをおっしゃったかということは次の、10節から12節のところを見るとわかります。さて、
please read verses 10 through 12.
10節から12節をお読みします。さてイエスだけになった時、いつも付き従っている人たちが十二弟子とともにこれらの例えのことを尋ねた。そこでイエスは言われた。あなた方には神の国の奥義が知らされているが、他の人たちにはすべてが例えで言われるのです。それは 彼らは確かに見るには見るが分からず、聞くには聞くが悟らず、悔い改めて許されることのないためです。
Now, interestingly, Jesus spoke to the people outside. That means people that were not his disciples. He spoke to them, it says, he always spoke to them in parables.
イエス様は面白いことに、このご自分の弟子たち以外の外にいる人々に対してはいつも例えを持って話されました。
But he told his disciples that it was their privilege to know the things of God, but to those outside, he would speak in parables.
イエス様は弟子たちにはその神の奥義を語ることが非常に特権であるということを話しましたけれども、でも弟子たち以外の人たち、外側にいる人たちに対してはいつも例えを持って話をされました。
And he quotes from Isaiah 6 chapter 6, 9 and 10.
そして引用している箇所、12節で引用している箇所はイザヤ書の6章の9節10節から引用しています。
Seeing they may see and not perceive, and hearing they may hear and not understand, lest they should turn and their sins be forgiven them.
イザヤ書の6章の9節から10節の中で、聞き続けよだが悟るな、見続けよだが知るな、立ち返って癒されることのないために。
Now this portion of scripture, chapter 6, if you know Isaiah, this is the time when Isaiah has this powerful vision of the Lord in the throne room.
このイザヤ書のところの、この6章のところを見ますと、この時には高く上げられた、主を、その非常に力強い幻をイザヤがちょうど見ていた。
I had a vision of the Lord, and he was high and lifted up, and the train of his robe just filled. It's just like, wow.
もう主のこの幻を見ますけれども、本当に高く御座に上げられて、もう栄光に輝いている姿を見るわけです。
And during this time, the Lord commissions Isaiah to go to the nation of Israel, and the message at this time was, hey, you're going to be destroyed because of your unfaithfulness to the Lord.
そしてここでその主はイザヤに対して、イスラエルの民のところに行ってこのように語りなさいというふうに命令を与えます。それはイスラエルの民があまり の, その不経験のゆえに、信仰がないゆえに滅ぼされるということを彼らに伝えなさいとイエス様はイザヤに言いました。
Now, why would the Lord do this? Why would the Lord say this here in the gospel? You know, verse 12, lest they should turn and their sins be forgiven them.
ではなぜここで今度はイエス様がこの福音書の中で12節のように悔い改めて許されることのないためですというふうに。
I mean, doesn't the Lord want everyone to have their sins forgiven?
イエス様は全ての人が救われてほしいと思ってたんじゃないでしょうか。
I mean, 1 Timothy 2:4 says it's God's will for everyone to come to repentance. That's his desire.
第一テモテの手紙の2章の4節にも、神の御心というのはすべてのものが悔い改めて神のところに来ることだというふうに書かれています。
But this makes it sound like he's kind of playing games. He's sort of hiding it. You know, he better not let them know, otherwise they'll get saved. It's kind of odd.
ですからここの箇所というのはなんかこうちょっともうもてあそばれているというか、もう彼らが悔い改めることがないように隠してた方がいいと、聞かない方がいいというようないうふうに言ってるかのように聞こえるかもしれません。
But I believe the reason is that the Lord is after our hearts, not so much our heads, more than our heads, he's after our hearts.
でも私が思うのは、主はですね、私たちのこの理解とか知識ではなくて、私たちの心を求めておられるんじゃないかと。
Because the Lord wants a relationship. Above all, Jesus wants a relationship with people.
最終的に神様は、イエス様は私たちと関係を築きたいと思っておられる。
And relationships involve desire.
そしてこの関係というのは、そこにその関係を持ちたいという願いが。
In order for there to be relationship, there has to be a desire on behalf of both people have to have desire.
人と人が何か関係を持つときというのは、その両側の人たちが両方ともその関係を持ちたいという願いがあるときに関係が築かれる。
And God will not force himself on anyone.
そして神様は決して誰にもそのことを強制はしません。
I think of Romans chapter 1.
ローマ人の手紙の1章を思い出します。
If you look in verses 20 through 24, Paul is describing man's descent, kind of his spiral down into sin.
1章の20節から24節を見ますと、パウロが人がどうやってこう落ちていったか、罪に落ちていったかということがよく記載されています。
It says that even though man had so much evidence in the creation, they could see, it was obvious that God had made these things, they chose not to. They refused to glorify God, and instead they started to give glory and worship statues of little animals. They started to worship the creation.
明らかに神様が作られたこの創造物、自然界の創造物を見るときに、はっきりとそこに神の存在が分かるにもかかわらず、人々はその神様を拒んで、そして自分たちの作った、何か動物の偶像であったり、そういったものにこう偶像礼拝を捧げるということをしていきました。
And in verse 24 it says,Therefore God gave them up. He gave them up to uncleanness in the lust of their hearts to dishonor their bodies among themselves. So God said, okay, you know, go your own way.
ですから、そのローマ人への手紙の1章24節にありますけれども、それゆえ神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡され、そのために彼らは互いにその体を恥ずかしめるようになりました。
Basically saying, they could see God, but they did not want God. They did not desire God.
単純に言うと、彼らは神を分かっていたのに、でも神を求めることを拒んだという。
And so God says, yeah, okay, go your own way.
ですから神様は、分かった。じゃあ好きなようにしなさいと言われたんです。
He who has ears to hear the word of God will hear it.
神の御言葉を聞く耳を持っている者はその神の言葉を聞くことができます。
If your desire is to know God, He is pleased. You can be confident of this. He is pleased to make Himself known to you.
もし、皆さんが本当に神を知りたいと願っておられるならば、本当にこれは確信を持つことができますけれども、神様はご自身を皆さんの前に表してください。
You know, I've even found this true personally in my Christian life.
私自身も自分のクリスチャン生活の中で個人的にそのことを体験してきました。
You know, there have been times when I felt dry, and you know, I didn't seem to be getting anything out of the scriptures or anything.
過去 の, そのクリスチャン生活の中でも非常にやはり心が乾いて、そしてもうどんな御言葉を読んでも話を聞いても何もそこから得られないという時期がありました。
Especially these days with the internet and everything, you have access. And I know English speakers, we have access to just all kinds of great Bible teaching.Just at the click of a mouse.
もう今の時代はインターネットが非常に発達してますから、本当にちょっとクリックするだけでもたくさんの素晴らしいメッセージを見ることができます。
There's books, you know, there's all kinds of ways we can hear the word of God.
そしてもう本当に神の御言葉を聞く手段というのはたくさんあります。
Of course, the word of God itself, I mean the Bible.
もちろんこの聖書そのものも、御言葉そのものも。
But in spite of this, in spite of having all this, I found that in times of my Christian life, I sort of got this kind of blah feeling. You know, kind of, oh, yeah. Nothing really moved me.
でもそういったたくさんのものがあるにもかかわらず、自分がこう乾いている時というのは何かもうそういったものがすべてこうくだらなく思えてしまって。
And I started to have this attitude like I'd hear something.Yeah, I know that. Yeah, I've heard that. That's kind of.
何かをメッセージを聞いても、ああもうそんなこと分かってるよと
思ってしまう。Yeah, in Japanese, that 分かった、分かった。You know how that means? It doesn't really mean a lot.
分かった、分かったって。
It's kind of like that.
って言いますけど。
But then I know something's wrong, so I pray and ask, God, what's wrong?
でも、まあ、自分の中で何かが違っているというのが分かっていましたので、神様何が違っているんですかと聞いています
。And almost invariably, the God will show something's wrong.
で、神様はその時に本当に何が違っているのかということを自分に
教えてください。Maybe I'm holding something against somebody. You know, I'm bitter. I haven't forgiven somebody, and I'm trying to deny it.
時には誰か他の人に対してこう苦みを持っていて、そのことを自分でもあまりこう認めようとしていなかったかもしれません。
Or God, sometimes He's shown me you how I've been disappointed at Him.And you know, I didn't want to admit it, but I was disappointed at God.
ある時はもう神様に対して失望してしまって、がっかりしてしまっていたことを主が見せてくれた。
And as he showed me these things and I would repent of them, it was so great. It was like this freshness came into my heart.
神様がそのようなことを見せてくれた時に私はそこで悔い改めをしました。そうすると本当に新しい力を。
I found I had ears to hear again.
そして自分がまた聞く耳を持つことができたということを感じることができた。
Even basic little truths, you know. Then all of a sudden, I get these little brochures in the mail that I usually, yeah, what's this? Kind of throw it out, you know. But I'd read them and wow, you know, God's truth was fresh again and new.
本当に小さな些細なことでも、もうそこに神の真理が見えてきて、例えばこう小さななんか小冊子みたいなものがメールで送られてきて、いつもだったらそんなのをポイッと捨ててしまうんですけども、それを読むだけでも、あ、やっぱり神の言葉は真理だっていうふうにこう目が開かれていく。
It was a matter of having ears to hear.
それはやはり聞く耳を持っているかどうかということに関わってく
る。Now the parable Jesus is talking about here, is telling this here, is talking about this very thing.
ここでイエス様は、
is talking about having ears to hear.
このイエス様が使われた例え、聞くものを聞く耳のあるものは聞きなさいということは、このようなことがを次のようなことをイエス様は話されています。
And he describes four different cases of what happens when seed is sown.
それぞれ異なるその種のまかれた種のその異なった、状態のことを状態のその例えを用いて話されます。
Now really, there are two ways you can apply this parable.
そしてこの例えから、2つの種類の、まあ、適用を皆さんはしていくことができると思います。
First is that each type of each of these conditions, each of these four things that happens to the seed are four types of people.
でこの4つのその撒かれた種の、ことを、まあ、4つの4人の異なる人に、例えて理解することができます。
But the other way is, you know, you could also see this as these are four conditions of the heart.
で、またもう一つの見方としては、この4つの、種がまた4つの異なる心の状態を表しているというふうにも受け取ることができます。
And you know, you and I can experience any of these four conditions on any given day.
そして、皆さんも私も、いつどんな時でもこの4つの状態を、まあ、経験することがあるというふうに思います。
Let's take a look at them. Verses 13 through 15.
では、13節から15節を読んでいきます。そして彼らにこう言われた。この例えがわからないのですか？そんなことで一体どうして例えの理解ができましょう？種まく人は御言葉をまくのです。御言葉が道端にまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐサタンが来て彼らにまかれた御言葉を持ち去ってしまう。
First of all, Jesus explains the seed represents the word of God.
まずですね、この種というのは神の御言葉を表しています。
And in 1 Peter 1:23,we can read the same thing. It says, having been born again, talking about us, not of corruptible seed, but incorruptible, through the word of God, which lives and abides forever.
そして第一ペテロの手紙の一章の二十三節でも同じようなことを見ることができます。そこには、あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく、 朽ちない種からであり、生けるいつまでも変わることのない神の言葉によるのです。
The first seed represents the hard heart.
この最初の種という種が撒かれたところは、固い心を表しています。
The word comes, but it falls upon a hard heart, and immediately Satan just snatches it away.
種が、御言葉が撒かれますけれども、心が固いので、すぐにサタンがそれを取って、
you know,
取って去ってしまいます。
Could be a person that, you know, the word comes and they hear the grace of God, but immediately Satan's, that is a stupid, you know, Jesus is for losers.
例えばこう神の恵みの御言葉をせっかく聞いてもすぐにサタンの声がして、あ、そんなの馬鹿げてるよとか、イエスキリストなんてそんな、あの、負け犬のためのにいるようなもんじゃないかと、というような言葉が聞こえてきます。
Or perhaps, you know, again, is if you're talking about a Christian, and it could be like God is trying to teach us something new, but we just don't open our hearts. It just, you know, what God is saying doesn't affect us at all.
もしくは、クリスチャンに対してだとすれば、神様がせっかく何かを教えてくださろうとしていても、心を開かないで、もうその御言葉に耳を傾けようとしない。
Because the seed's just not allowed to come in.
なぜならば、種そのものというのは、それだけではこう中に入ってくることができない。
Now, I'm not a good gardener. I'll say that right away.
私はですね、あまりこう庭仕事は得意ではない。
And a few years back, I had this idea that I'm going to have a beautiful lawn in front of my house.
数年前ですけれども、私の家の前の庭のところにですね、美しい芝を植えたいなと思いました。
I had several British friends living here in Kamakura, and they had little tiny yards, but they planted grass and had these beautiful lawns.
私は何人かイギリス人の友人がいるんですけれども、彼らはそんな大きくない場所に家の庭のその大きくないところに、でも綺麗に芝生を植えて、綺麗な庭を作っている。
And you know, the Lord's blessed us with a pretty big yard.
ね、主は本当に私たちを祝福してくださって、私の家には、まあ、比較的大きな庭があります。
But you know, most of it is moss and different types of plants.
でもまあほとんどはなんかこう苔が生えてたりとか、まあいろんなね、雑草と言われるものが。
The natural look, you know.
非常に自然な感じです。
But one time I wanted to have a yard like my friends. I thought this would be great. So I got some grass seed.
でもある時、まあその友人の家のように、まあ綺麗な芝生を植えたいなと思って、たくさん芝の種を買ってきました。
And I came home.
で家に戻って、
ね。And I just started, you know, just.Like in the Bible, kind of. I just started.
So. でも聖書に書いてあるようにですね、この袋から種をこうやって撒き始めました。
And you know, immediately a lot of the birds in the neighborhood just gathered and they just perched around and looked. They looked really happy.
でもその瞬間にですね、近所から鳥がいっぱいやってきて、でも本当に嬉しそうにこう種を。
These two doves in particular, they were just cooing, and you know, they were just, and they got fat.
2匹のハッドはもう本当に嬉しそうに種を食べていて、も彼らはどんどんどんどん太っていきました。
But my wife informed me. She said, you got to get some soil. You should be raking soil over the top of the seeds. You don't just throw seed out there.
私の妻がですね、ただ撒くだけじゃなくて、その上にちゃんと土をかけてあげなきゃダメじゃないのと。
And I said, oh. I mean, I grew up in the farming community of the Midwest, you know.
私はですね、もうアメリカの中部の本当にその農家のところで育ったんです。
And my wife grew up in the Tokyo area.
私の妻は東京で育った。
And she's lecturing me.
でも彼女が私にレクチャーしてくれ。
But I didn't know, and she was right.
まあ、でも彼女が正しかったですね。
So I imagine that when I read this parable.
ですから、まあ、
It's just like that.
例えを見るときにそのことを思い出します。
And let's read 16 and 17.
続けて16節17節を読みます。お読みします。同じように岩地にまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐに喜んで受けるが、根を張らないでただしばらく続くだけです。 それで御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。
Now, the second picture is of the seed falling on stony ground.
二つ目の例えはこの種が岩地にまかれるという。
It's what I call the shallow heart.
私はこれを、まあ、浅い心と。
In this case, the person receives the word of God. At first, they're really happy, you know. Yay! This is great. Praise God.
で、このケースでは、ある人々が神様の御言葉を受け取って、もうその時非常に喜んで、もうそれをやったと喜んで聞いている。
Well, perhaps you know it's like at a Christian meeting or gathering, and the Spirit of God is moving, and you're surrounded by Christians, and everything is just.The love of God, you can feel it. And, oh, praise God is so good.
Yeah. 例えばですね、こうクリスチャンの集会なんかに行って、そこにもう神の臨在が非常に濃くあって、そこで兄弟姉妹の愛を受けても、本当に神様は素晴らしいと喜んでいる状態。
But then, when we come off the mountain, it doesn't. Those feelings may be gone. They may maybe kind of evaporate.
けれども。そういった状態からその山を降りてくると、もしかしたらその喜びの感情というものがどこかに行ってしまうかもしれません。
And the roots, our roots aren't able to get enough nourishment so that when we're away in sort of like a drier place, we kind of shrivel up.
そして、まあ、この根が深く、張ることがなくて栄養を十分に受け取ることができないので、乾いた地に行ってしまうと、もうその栄養を取ることができなくて、どんどん乾いていってしまう。
You know, people around us maybe don't really love God that much. Maybe your family, that nobody else is a Christian, and it's tough. It's like
自分の周りにいる人たち、また家族が、クリスチャンがいなくてですね、もうどんどんどんどんそういった中で、クリスチャンとして生きていくのは非常に大変なところで。
And that's why you know, roots are very important, that we put down roots.
ですからこの根というものは非常に大切なんです。
And, you know, I think of Psalm 1, you know, Psalm 1, it talks about the, you know, the tree, the man of God, the person that meditates on the word is like a tree planted by a river, and it has fruit, it's able to keep on going during when it's hot,And during good times, bad times, because the roots are deep.
詩編の一編を思い出しますけれども、本当に水路のそばに植わった木というのは、もう非常に、大きく育っていって、そしてどんな暑い時も寒い時も、こう元気にその実をつけて、元気な、木として成長していくことができると。
Okay, let's move on. The third seed, the seed sown in the thorns, verses
18 and 19. 続けて、茨の中に落ちた種のところを見ていきます。18節と19節。もう一つの茨の中に種をまかれるとは、こういう人たちのことです。御言葉を聞いてはいるが、世の心遣いや富の惑わし、その他いろいろな欲望が入り込んで、御言葉を塞ぐので、実を結びません。
The seed sown among the thorns is a crowded heart.
この茨の中に落ちた種というのは、忙しい心と言いますか。
It's the heart that where the word comes in, but it has to compete with a lot of other stuff.
御言葉が心の中にやってきますけれども、でもその心を占めている他のものと競っていかなきゃいけない。
Like Jesus said, perhaps it's the cares of this world, and there are a lot of cares in this world.
イエス様が言っているようにも、この世のあらゆることに、心遣い、この世に対する心遣い。
I mean, if your mind is maybe constantly working, how am I going to work this problem out? You know, you don't even notice what you're reading.
でも頭の中は常にこの問題どうやって解決したらいいかなっていうことばっかりがいっぱいになって、こう読んでて もう何を読んでるかも分からない。
Or Jesus said, the deceitfulness of riches and the desire for other things.
そしてまたこの富の惑わしというもの、そういう、とか、また他のこう物質に対する欲望。
You know, when are we going to realize, I include myself in this.
もちろん私自身のこともここに含んでい
る。We gotta just realize money will not make you happy.
本当にお金というものは 決して私たちを幸せにするものではないということ。
You know, if you, because if you believe that, you're like a horse being led by a, you know, we say that, we say Americans, we talk about the horse being led by a carrot, they hang a carrot from a stake in front of the horse, and the horse keeps just following along, never gets the carrot, but the person holding the carrot can move the horse wherever it wants.
もしですね、お金が幸せにしてくれるということを信じているならば、それはまるでこう馬の前に人参をぶら下げて、それでこう操っているような
ものです。And if we're not careful, Satan's the one holding the carrot.
で、その人参を握っているのは実はサタンなんです。
I just copied this article. I know you can't read it very far, but this was in the Japan Times back in December.
これはですね、12月の、ジャパンタイムズという新聞のコピーなんですけれども。
And this man, Jack Whittaker.
ジャック、なんとかさんっていう人
が。I'll hide his identity. Okay. I think everybody maybe has heard it on the news. But he won this huge lottery back in 2002.
彼は、2002年に非常に、まあ、日本でいうと大きな宝くじを当てたようなロータリーに勝った人です。
And he won, he decided to take it one lump sum. After taxes, he got $113 million, you know, free. Taxes, were already taken out.
でも税金を引いてもですね、手取りで、約113億円ぐらい、円にしてそれぐらいのお金を。
And he was on the news, you know. He said he first he gave 10% to his church.
で、まあ彼はもう有名になってニュースに出ましたけれども、最初にその 10% は、なんかどっかの教会に寄付をしました。
And then he had a few other causes, and they nicknamed him the Jolly Saint.
で、まあ他にもこういろいろと寄付をしたりとかして、なんかこうすごいいい人っていうような。名前のジョリー・セイントというニックネームが付けられている。
But in 2 years time, his life just was a mess.
けれどもその2年後に彼の人生はもう全く、変わってしまいました。
And when this article is written, the judge had just ordered him. He'd gotten in a barroom fight. He'd had this happen many times. And the judge said, "You either go to jail or you go into drug rehab."
まあ。もうこの2年後にはですね、裁判官がもう彼が非常にもう荒れていろいろ喧嘩をしたりとかいろんなことがあったので、この裁判官は刑務所に行くか、もしくはドラッグの、リハビリセンターに行くか、どっちかだという
ふうに。 And you know, he'd been involved in gambling and prostitutes.
でもたくさんギャンブルとか娼婦を買ったりとか、そういったことに。
And his wife said, "Man, I just cursed the day he everBought that ticket."
でも彼の奥さんは本当にその、宝くじのチケットを買った日をもう呪うというふうに言ってるそうです。
But you know, when I hear these type of things, I'm tempted to say, "Yeah, but I could handle it."
まあこういった話を聞くときにですね、自分だったら大丈夫なんじゃないかなって。
You know, I would take it easy. I would give.I would start a charity. Of course, my picture on the... Oh, well, anyway. Yeah, I just take a little what I needed so I wouldn't have to worry. You know, I could, you know, have enough to make... I could be comfortable.
もし自分だったら、もう本当に、こう、自分に必要な分だけ、少しだけ取って、で、あとはもういろいろなところに、献金したりとかして、新聞に載ったりして、まあ、うまくやっていけるんじゃないかと思うと。
But you know, really, that is dangerous because really what I'm thinking is that I could be comfortable. I wouldn't have to depend on God.
けれどもそれは非常に危険です。なぜならば、そこにこうもう安心してしまって神を頼るということをしなくなってしまうからです。
I mean, to be honest, that's what that type of thinking is.
まあ正直なところそれがまあこの。Okay.
The fourth type of seed is the seed that falls on good soil.
Verse 20.
Now, The normal, for in this day, the normal yield for this type of sowing and reaping was 8 to 1. If you got 8 times as much back as you sowed, you were doing well.
この時代には、まあ、通常のこう収穫率というのは大体8対1だったそうです。ですから、収穫の中から、約8倍の種を、まあ、こう収穫することができたら、それは非常に良い、まあ、ハッピーな収穫が
You could expect.
良かったという。
Yeah. But Jesus said 30, 60, 100 times what is planted. I mean, this is far beyond, when the people are listening, this is far beyond the yield that they could expect.
でもイエス様はここで30倍、60倍、100倍というふうに、おっしゃっていて、これはもう彼らが普通に、作物を耕して得られる収穫のよりももっともっとずっと大きなもの。
It's a picture of the abundant life that Jesus offers us.
ここでは、イエス様が与えてくださるその人生というのがどのぐらい豊かな人生かということを表しています。
So given this, what is the difference between the fourth seed and the other three?
ここでこの4つ目の種とそれからその先最初の3つの種とのこの違いというのは一体何でしょうか。
The word is accepted into an open heart.
この御言葉が開かれた心に本当に受け入れられたということ。
The good soil is an open heart that accepts the word without the, and it doesn't have to compete with a whole bunch of other things.
この良い土というのは開かれた心の中に、本当に他の、心を占めている他のものとこう競う必要もなく入ってきた御言葉を素直に受け入れることができる。
There is no attitude likeYeah, I know the Bible says this is right, but.
そこには決して聖書はこう言ってることは知ってる。でもって言ったようなそういった態度はありません。
No, the good heart says, just simply says, I receive it.
この良い心というのはもう本当に単純に私はそれを受け入れますという。
Okay, I'm accelerating. And now Jesus goes on to talk.The next paragraph about the abundant life, verses
21 to 24, please. 次の例えというのはその豊かな人生を送るための例えですけれども、21節から24節を読みます。また言われた。聞く耳のある者は聞きなさい。また彼らに言われた。聞いていることによく注意しなさい。あなた方は人に測ってあげるその測りで自分にも測り与えられ、さらにその上に増し加えられます。
The fruit that we bear is to benefit others.
私たちが結ぶ実というのは他の人のために、他の人の益になります。
We are given light in order that we may provide light to the people around us who are with us in this dark world.
私たちが光を与えられているのは、それによってこの暗闇の中にいる人たちに光を届けることができる。
I mean, there's so many people just stumbling around. It's like they don't know where they're going.
多くの人たちがもうどこに行ったらいいかわからなくてつまずいています。
Jesus said, Matthew 5:16, Let your light shine. He says, Let your light shine before men so that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven.
イエス様はマタイの福音書の5章16節でこのように言われました。このようにあなた方の光とあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。
And in verse 25 it's interesting. It says, For whoever has, to him will be given. But whoever does not have, even what he has will be taken from him.
25節を読みします。持っている人はさらに与えられ、持たない人は持っているものまでも取り上げられてしまいます。
The more we accept the word and let it bear fruit in our lives, the more revelation of truth we receive.
私たちがもっともっとこの私たちの人生の中で実を結ぶようになると、神のその真理という ものの啓示がもっとたくさん与えられ
ます。Like a snowball effect, you know, you call it, you just get more and more as you keep rolling along.
雪だるま式にどんどんどんどん大きくなっていきます。
But, you know, it says the person that doesn't accept the word, and then this is interesting, it says, doesn't accept the word, even what he has will be taken away from him.
けれども、御言葉を受け入れない人々には、持っているものまでも取り上げられてしまうとあります。
God's truth is made available to people, and so many people treat it like it's worthless.
神様の御言葉というのは非常に役立つものですけれども、でも多くの人たちがそれをまるで価値のないもののように捉えている。
You know, the Bible is a big book to press flowers in. You know?
例えばこの聖書というのは、押し花するのに、ちょうどいい分厚いサイズの本だと。
And because they don't accept it, someday it's going to be gone.
けれども、その受け入れない、いつまでも受け入れないと、いつの日かそれ持っているものまでもなくなってしまう。
You won't have the opportunity anymore to hear the word of God. God, because he had it, but you didn't take it, so it's gone.
もうせっかく、聞くことができるものを持っているのに、それすらも、いつの日か取り上げられてしまう。
Like that old Joni Mitchell song? Well, it's too old. You don't know, they didn't, you don't know what you got till it's gone. Some people know.
古いんですけど、ジョニー・ミッチェルという人の歌で、失うまで何を持っているか気づかないというような歌があります。
Okay. 26 through 34, there's one more we're going to talk about here.
26節から34節をお読みします。また言われた、神の国は人が地に種をまくようなもので、夜は寝て朝は起き、そうこうしているうちに種は芽を出して育ちます。どのようにしてか人は知りません。地は人手によらず実をならせるもので、初めに苗、次に穂の中に実が入ります。実が熟すると人はすぐに釜を入れます。収穫の時が来たからです。また言われた、神の国はどのようなものと言えばよいでしょう。何に例えたらよいでしょう。それはからし種のようなものです。地にまかれるときには、地にまかれる種の中で一番小さいのですが、それがまかれると成長してどんな野菜よりも大きくなり、大きな枝を張り、その陰に空の鳥が巣を作れるほどになります。イエスはこのように多くの例えで彼らの聞く力に応じて御言葉を話された。例えによらないで話されることはなかった。ただご自分の弟子たちにだけは全てのことを解き明かされた。
God's work is mysterious.
神様の働きというのは、不思議なものです。
By that I mean we don't really understand how it works.
私たちはどうやって神の働きがなされているかというのを見ることはできない。
As we scatter the seed of God's word, you don't really need to fully understand how it works.
神の御言葉を私たちがまくときに、まあそれがどうやって成長していくかということを完全に理解する必要は私たちにはありません。
The main thing is that we be faithful to sow the seed.
大切なのは、その種を土にまくということがに、フォーカスすること。
I grew up in a farming community, and during the planting season, the farmers were busy.
私はまあその農場のあるところで育ちましたけれども、この種をまく時期というのは非常に忙しいんです。
I mean, they needed help.
ね、どの家でも助けが必要です。
It was a great time for to get a part-time job if you wanted to go sit on a tractor and go back and forth plowing the fields.
アルバイトをしたい人にとっては一番いい時期なんですけれども、こう畑をトラックを運転して回ったりとか、
種
を撒いたりとか。トラクター。
But I mean, you see little kids on there. I mean, they look like kids just driving these big tractors back and forth because every hand is needed.
でもよくね、子供が小さい子が大きなトラクターを運転してるのを見ることができる。
Because you got a season in which you got to get the seed into the ground. If you miss it, you miss it. You got to get the seed into the ground.
でもその時期に種をその土の中に埋めないと、もうそれが育ちませんから、その時にやらなきゃいけない。
So what they needed, they needed laborers. The farmer needed laborers to get the seed into the ground.
ですから、彼らはその働き人が必要なんです。
You know, they never required any degrees. I mean, people, some of them weren't even out of junior high.
あの別に何もなんかこう学士が必要なわけでもないし、本当に中学をに入るか入らないかぐらいの子たちがどんどん
手伝って。 At this time, a laborer was more valuable probably than a botanist because they needed help.
この時期はもう本当に、この植物学者よりも実際に働いてくれる人の方が価値があります。
And of course, my point is that that's the same with the Word of God. You know, sometimes I think we're thinking God needs experts to you know, that great theologians to share. No, He needs laborers to share the Word of God.
同じように私が言いたいのは、神の働きのためには、その知識人じゃなくて働き人が必要だということです。
He needs theologians too, but anyway. Okay, let's finish up.
35-41,
and we're on the home stretch here.
最後35節から40節、最後41節までお読みします。さて、その日のこと、夕方になってイエスは弟子たちに、さあ、向こう岸へ渡ろうと言われた。そこで弟子たちは群衆を後に残し、船に乗っておられるままでイエスをお連れした。他の船もイエスについて行った。すると激しい突風が起こり、船は波をかぶって水でいっぱいになった。ところがイエスだけは友の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こしていった。先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思われないのですか？イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ、沈まれと言われた。すると風はやみ、大なぎになった。イエスは彼らに言われた。どうしてそんなに怖がるのです？信仰がないのはどうしたことです？彼らは大きな恐怖に包まれて互いに言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろう。
They got in the boat and headed over to the other side of the Sea of Galilee.
彼らは船に乗ってガリラヤ湖の反対側に行こうとしています。
And suddenly this huge storm comes on them.
そして突然、大きな嵐がやってきます。
The waves are crashing over the side of the boat.
そして波がもう本当に船に襲ってきて水でいっぱいになってしまった。
I mean, can you imagine how scary that would be?
どんなにこれが怖いことだったか想像できるでしょうか。
Well, we have so many Navy people there, they wouldn't be scared.
海軍の人たちがたくさんいますけれども。
But it was really reasonable for them to believe that they were going to drown. They were about to die.
まあ、でもこの時ですね、この弟子たちはもう本当に溺れかけて死にそうだと思ったとしても理解できると思います。
And it was reasonable except Jesus was with them in the boat.
よくわかりますけれども、でもそこには、一つ違いがあったのは、その船の中にイエス様が彼らと共におられたということです。
But Jesus was asleep.
けれどもイエス様は寝ていました。
How can he sleep?
どうやったらこんなところで寝ることができる
の？ You know, in verse 38, they said, Teacher, don't you care that we're perishing?
38節のところでも弟子たちは、私たちが溺れて死にそうなのに何とも思われないんですかと弟子たちは。
I think that if we were honest in our trials, that, you know, we have to admit that we've all asked this question or thought about it. Lord, don't you care?
私たちも、試練の中にあるときに正直にこの弟子たちと同じように主に叫んだことはあるんじゃないでしょうか。主を何とも思われないんですか。
Don't you see what's happening to me?
私の身に何が起こっているかご覧になってくださらないんですか。
The first thing Jesus did was get up and he said he rebuked the wind and the waves.
初めにイエス様がされたことというのは、起き上がってこの風と波を叱りつけられました。
I mean, rebuke there is the same word that the same way he spoke to the demons. Just shut up, knock it off. You know, just rebuke it.
サタンに対するのと同じように、悪霊に対するのと同じように、言葉によって黙れと静まれというふうに叱りつけられました。
Immediately the sea is just like glass.
そしてもうその瞬間に、湖がもうガラスのようにシンと静まり返
る。I mean, just imagine that. Just Gilligan's Island. You know, they're rocking and they're going like this in the storm, and then immediately it's like glass.
もうこんなにこう荒れ狂っていた船が突然その瞬時にしてガラスのようにシンと静まり返る。
They can't.
もうそれ彼らは本当に驚いたと思います。
And Jesus then turns to them and says, Why are you so fearful? Where's your faith?
そこでイエス様は彼らに向かってどうしてそんなに怖がるのですかと、あなたたちの信仰はどこに行ってしまったのですかと聞かれました。
God allows our faith to be tested.
神様は私たちの信仰を試されます。
And these tests can be frightening.
でそのテストというのは時には恐ろしいことかもしれません。
I don't like them.
私はそれが嫌いです。
But God is not playing with your emotions.
けれども神様は決して皆さんの感情をもてあそんでいるわけではありません。
He's testing your faith so that it will become stronger.
皆さんのその信仰を試されて、それによってさらに強められるようにという。
Remember that back in verse 35, Jesus told them, "Let us go over to the other side of the lake."
覚えているでしょうか？35節のところで、イエス様が弟子たちに向こう岸に渡ろうとおっしゃいました。
They could have faith because Jesus had told them, God's word had told them that they were going to go over to the other side of the lake.
ですから弟子たちは、主が向こう側に渡ろうと言われたんだから、主が約束されたことだというところに信仰を持つことができた。
And you know, you can trust God's word more than you can trust the situation you're in.The circumstances of your life.
同じように神の言葉というのは、どんな周りに起こっている環境よりも信頼の置けるものだということです。
So in the end, the disciples are afraid again.
終わりの時に弟子たちはまた最後に、恐ろしくなりました。
And this time, it's a fear because they're in awe of who Jesus is.
この時は彼らはイエス・キリストという人は何という方だというその恐れおののくそういった、恐れに
this type of fear is the fear of God.
これは神を恐れる恐れを敬うその恐れるという意味の
so many people stumble over this term fear of God. It does kind of make you kind of what?
多くの人はこの神を恐れるという言葉にまあどういうことっていうつまずきを覚える人が。
I mean, how can you be afraid of someone who loves you?
どうやってその愛している人を恐れることができるのって。
But the fear of God is recognizing the awesome power of the God we serve.
けれどもその神を恐れるというのは私たちが仕える方がどれだけ大きな力を持っておられる方かということをに、驚き恐れるということ。
He rules over.The creation. He rules over the wind and the waves.
神は、ご自分が作られたものすべてを支配されております。こう、風や波すらも支配しています
。 And at the same time, you can have confidence. This awesome God loves you very, very much.
そして同時にこの恐るべきお方が神様が皆さんのことを
Let's pray. Dear Father, I believe that I can speak for all of us.
皆さんを代表して祈ることができ